DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情。はい、皆さんこんにちは、DJ ブンジーこと畑正人の、全米アルバムチャート事情、今週も、この、ポッドキャストで、今週は7月31日付、これ今日7月31日、これ今これから配信しようとしてるんですけども、のビルボード誌の全米アルバムチャート、ビルボード200、こちらの、トップ10を中心に、初登場アルバムを中心にですね、解説をしていく、そういうポッドキャストです。いつも聞いていただいてありがとうございます。世間はオリンピックで大変盛り上がってて、史上最多の金メダル数だとか言って、非常に盛り上がっているんですけども、一方でやっぱり懸念されていたように、コロナの陽性者数、感染者数がまた激増してきていて、今日31日の発表、さっき確認したんですけど、4058人って、いよいよもう4000人超えてきちゃいましたよね。当初はオリンピック終了後に2000何百人まで増えるんじゃないかとか言ってたんですけど、もうとんでもないですね。もうこのままいくともう5000も軽く超えちゃいそうな感じで、しかも大事なのはその 数もそうなんですけども、陽性率がですね、ここに来て 20% 台と、これ東京ですけども、に跳ね上がってまして、全国にするとまだ 10% 台なんですけども、過去一番最初の第一波の頃の水準にどんどんどんどん近づいていってるっていう、そういう状況です。皆さんもぜひ今まで以上にですね、感染拡大の、ご注意をされるよう、できるだけもうあまりこう出歩かないということしか、しばらく当面はもう個人レベルでできることないですから、それをぜひ励行したいと思います。私も、週末は家で、オリンピックのゴルフ見ながらですね、松山選手を応援してようと思ってます。さて、7月31日付のビルボード、200のチャート、先週もちょっと予想してたんですけど、今週の1位はですね、やっぱり来たなっていう感じでですね、パップスモークですね、去年の2月でしたか3月でしたかに非業のちょっと作業を遂げてしまった、ラッパー、ポップスモークの遺作第2弾になりますけども、 Faith っていうアルバムが、ジョン・メイヤーのアルバムとこう一時を争うんじゃないかっていうふうに予想してたんですけども、今回蓋開けてみましたらですね、なんとわずか4000ポイント差っていう、すごいこう接戦でですね、鼻の差で、ポップスモークは1位を取ったという感じでした。ポイント数でいうと8万8000ポイントで、実売が4000枚しかないっていう、ヒップホップにありがちな実売で稼いでないっていう部分がちょっとぶっちぎりの1位っていうふうにはならなかったっていうところが、辛いところで、ということはこれ聞いてる人っていうのはほとんどもうストリーミングで聞いてるっていう感じになっちゃいますけども、どちらかというと若いファンが多いポップスモークのことですのし、今回プロデューサーもですね、非常に今の、なんていうか流行りっていうかですね、売れっ子というかの、アメリカのメインストリームのヒップホップのサウンドメイキングをしてる、人たちを集めてました。例えばトラヴィス・スコットっていう人のアルバムとかでプロデュース入ってるテイ・キースって、これ結構いろんな仕事してるんですよ最近。とかあとちょっとベテランですけどもネプチューンズとか、あとドリル系の最近の新しいやつ結構手広くやってる808 Mellow Beats っていう人がいるんですけども、そのプロデューサーとか、あとはこれもベテランのスイス・ビーツ、アリシア・キーズの旦那ですね、といった結構なんか新しい新進気鋭のプロデューサーからベテランプロデューサーまで幅広く揃えてですね、であとフィーチャリングの共演のスターもですね、共演のアーティストも、カニエ・ウェストはいるわ、フューチャーはいるわ、21サヴェージはいるわ、ファレルはいるわ、それからスウェイリーはいるわって、もうこれももう中堅からベテランからもうすごい豪華な顔ぶれになってますから、これは若いヒップホップファンはね飛びつくと思うんですよね。そういう、いかにも、なんていうかな、マーケティングを意識した非常にこう、売りやすい形で、作られてこのアルバム。ファーストシングルのディミーナーなんてのは、デュアリパとコラボでやってまして、デュアリパが途中で歌ってるんですけども、このなんか、そのポップファンにも、ちゃんとこう、アピールするような、アルバム作りをしてるっていうことで、1位はある意味当然といえば当然なんですね。ただ、ちょっとポップスモークのフローは非常にタイトでいいっていうことなんですが、ちょっといろいろこう音盛りすぎなんじゃないかと。 いうことでですね、メディアの評価は必ずしも高くないです、今回。Metacritics っていう、ネット上のアルバムレビューの、スコアをですね、平均して載せてるサイト、よく私の記事でも引用してますけども、こちらの点数がですね、100点満点中52点ですから、かなり低いですね。まあ、ただ、まあ、若いヒップホップファンは喜んで聴いてるっていうことでですね、まあ、こういう順位になっていて、しかも、連動効果で、最初の遺作、Shoot for the Stars, Aim for the Moon、 こっちの方もですね、県外に落ちたんですけど、今週11位から9位に県外に復帰しているということで、トップ10にポップスモークのアルバムが2枚入っているという状況になっています。こういう感じの商法ですと、まあ、最近だとマック・ビラーとかね、昔だと2パックとかね、まあまあ、ノトリアス B.I.G. もそうですけども、亡くなった後にゾロゾロゾロゾロなんか生前に作った音源にいろいろ足して、遺作第1弾第2弾第3弾とかで出すっていう、まあ多分、まあ、不可避的にですね、クオリティ的にはだんだんだんだん薄くなっていくって、これはしょうがない話でしてね、もう本人いないわけですから、こういうのをまあ延々と続けるのかっていうのがちょっと個人的には気になるところですけども、もともとその活動期間が短かったアーティストなんで、そんなにその蔵出し音源山ほどないと思うんですよね。なので、まあ今回のアルバムぐらいがまあ結構ピークというか限度で、次にもし出すとすると結構クオリティの低下はさらに避けられないんじゃないかなっていう気がちょっとしてます。あとはグラミー関係で、まあ去年、一昨年か、去年ですね、ポップスモーク、完全にその該当部門からですね、かなり無視されてました。まあ、ラップ部門にはノミネートされてましたけど、わずかに。最終新人賞だとかですね、レコードオブディア、アルバムオブディアとか、この辺、まあ、軒並みもう、無視されてましたから、今回のアルバムってどういう風に取り扱われるのかなっていうのがちょっと個人的には気になっているところです。ということで1位は、パープスモークの遺作第2弾 Faith、 これが1位初登場でした。でさっきもちょっと触れましたように、2位はわずか4000ポイント差の8万4000ポイント、ただし、これジョン・メイヤーですねただしその8万4000ポイントのうち6万1000ポイント6万1000枚相当は実売なんですね。まあ、かなり実売でこんだけ単独1週間で売るってのは最近あんまりなかったような気がするんですけども、あとちょっと調べておきますが、まあ、堂々今週のアルバム売上第1位になってます。セールスチャートの1位で、2位に入ってきたのがジョン・メイヤーの、これは8枚目のアルバム、8枚目のオリジナルアルバムになります、サブロックというアルバムで、今回のアルバムちょっと発売直前からジャケとかがこうなんていうかメディアに出て非常に話題になっているのは、そのジャケのデザインの感じですね、タイトルのフォントとかね、いうのが、まあ、なんかいかにももう80年代 AOR ロック絵に描いてるような感じの、なんかそこにジョン・メイヤーギター抱えてこう哀愁の眼差しで立ってるみたいなね、そういうところがですね非常に見ててこう思わず我々おじさんの洋楽ファンの人たち、80年代にそういうのをよく聞いてた連中はニヤニヤしながら見てると、そういうなかなかシャレの効いたですね、ジャケのアルバムになってます。で中身のサウンドもですね、やはり多分これきっとかなり80年代のサウンドをですね意識してというか、まあ、半ばオマージュ的にですね、やってる曲の感じも、楽曲の感じもそうなんですけども、使ってる楽器なんかもですね、一番最初冒頭の、Last Train Home っていうミディアムの曲があるんですけども、これなんか最初にチャンチャーンチャンチャンチャンって入ってくる、こうコードで入ってくるシンセサイザーが、これが80年代に非常によく使われた、有名な、アナログポリフォニックシンセサイザーと言われている、その、プロフェット5っていうやつ、これを使ってて、これ PV にも出てくるんで確認してみてください。使って、その音がいかにももう80年代ロックって感じですね。まあ、これも結構笑えるっていう感じで、まあ、全体的に非常によくできてるアルバムだと思います。ブログの方にも書いたんですけども、note.com の方ですね。ジョン・メイヤーこう、ブレイクしてからは、しばらくスティーブ・ジョーダンっていう、人と一緒に組んでですね、プロデューサーに呼んでですね、アルバム出した、 例えば Battle Studies とかあの辺のアルバムなんかはですね、非常にこう AOR ロック系の感じがあの色濃く出ているあの作風のアルバムが続いていて、その後 Don Was と組んでですね、ちょっとルーツロック系に走ってというか、ルーツロック系に非常に傾倒し始めて、まあ、あの、もともとね、エリック・クラプトンのあの、クロスロードのギターフェスティバルなんかで、あの、結構取り取ったりとかする人なんで、まあ、ルーツロックとは、あの、切っても切れないんですけども、まあ、そういう時期があって、若干ちょっと作が変わった時期がありまして、で、最近の直近の、あの、アルバム、The Search for Everything、これ2017年のアルバムですけど、ここではどっちかっていうと、まさしく今のですね、メインストリームポップのサウンドスケープ的な音作りで、今風っていうんですかね、いう感じで、まあ、あの、そこそこいい作品ではあったんですけども、多分従来のジョアン・メイヤーファンだと、ちょっと、あの、最近っぽくなりすぎないんじゃないかっていう、評判も出てたぐらいだったんですけども、今回は、そのスティーブ・ジョーダン期のですね、AOR ロック系の感じにちょっと戻っていると。だけど、プロデューサーはですね、ジョンと、あと、今回、ドン・ワーズが、プロデューサー復帰してるんですよね。なんで、なかなか面白いなと思いながら聞いていたんですけども。まあ、ジョン・メイヤーも、まあ、いろんなことをこれまでここ10年、15年ぐらいですかね、やってきて、さっき言ったその、エリック・クラプトンのクロスロードギターフェスティバルの、メインメンバー、メインアクトになったりとかですね。あとは、私個人的に前びっくりしたのは、フランク・オーシャンがですね、NBC のサラダナイトライブに出てた時にですね、後ろの方でギター弾いてるやつが、なんかジョン・メイヤー似てるなと思って、よくよく見たら、あ、ジョン・メイヤーだったと。よくよく調べたら、結構ジョン・メイヤー、フランク・オーシャンとツアーバンドでギタリストで、まあよく一緒にやってるというのを聞いてですね、多分ベースのピノ・パラディノの、人脈かなんかなんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ、そういうことで、その R&B ヒップホップからですね、ルーツロックまで、まあ、幅広くカバーする、まあ、versatile って英語では言うんですけど、まあ、何でもできちゃう人っていう感じのギタリストで、まあ、近代の三大ギタリストの一人だってよく言われてますね。レッチリのジャン・フルシャンテと、あと、テデスク・トラックス・バンド、今日は後でまた出てきますけども、のテデスク、デレック・トラックスですね。あと、この、ジャン・メイヤーってよく言われるんですけども、まあ、それだけの、まあ、ステータスをもうすでにこう獲得してる人なんで、まあ、ここらはちょっとまた自分のその、出自というか、基本に戻ったサウンドにっていうことで、こういうサウンド作りにしてるのかもしれません。ということで、2位に発表してきたのはジョン・メイヤーのサブロックでした。ちなみに、このアルバムに3曲、バックボーカルでマリン・モーリスってカントリーの、女の子が入ってるんですけど、ちょっと前に、グラミーなんかでもよくノミネートされてましたけども、これも彼女もそのさっき言ったそのラストトレインホームとか の PV にも後半出てきたりしてますので、これ画像、動画はですね、note.com の、ブログ記事の方にですね貼ってありますので、ぜひ見てください。はい、今ちょっと調べましたら、アルバム売上週間最大売上枚数、さっきのジョン・メイヤーの6万1000枚ってのは、ちょうど、1ヶ月ほど前ですかね、1ヶ月じゃないですね、6月ですね、6月のテイラー・スウィフトの Evermore、 例のバイナルアルバム LP が出て、いきなり Evermore が1位に戻ってきた週ですね、週にEvermore のアルバムが19万2000万枚、2000枚売れてました。なんで、それ以来ということになります。まあ、それにしても、まあ、この間のタイラーは5万5000枚ですし、まあ、オリヴィア・ロドリゴはその前に7万2000枚というのをやってるんですけども、まあ、それクラスの、まあ、売り上げを、まあ、記録したって、叩き出したということで、まあ、ジョン・メイヤー、なかなか人気も引き続き高いなという感じがしました。さてトップ10の初登場はこの2つだけなんですけど、今週、今回トップ10圏外の100位までのところにですね、結構いっぱい、それも話題版が出てきてましてですね、まあ、7枚なんですけど、こちらがいっぱいあるのでちょっと急ぎます。で、その中でも一番上の方に入ってきていたのが17位に入ってきたクライロー、 ていう、あの、彼女はヒューストンかどうかでしたかね、あの出身の、あの女性、インディーポップ系の、シンガーソングライターですけども、彼女のセカンドアルバム、スリングっていうのが出まして、これが入ってきてます。前作のイミュニティっていうのがブレイク作っていうか、デビュー作なんですけども、まあ、結構あのネット上で、YouTube とかで結構音源上げて非常にバズったっていう、そういうあの経歴 の、 あのアーティストで、まあオリビア・ロドリゴなんかもそうですし、フィービー・ブリッジャーズなんかもそうですけども、最近その女性のですね、そういうシンガーソングライターで独特のスタイルと、あとまあ、あの、世界観を持った人っていうのは結構増えてるんですけども、クライラもその一人で、非常にこう前作のそのイミュニティっていうのはこう、全体こう、あの、歌声もこう、なんとなくこう、ドリーミーな感じでしてね、まあ、そんなふわっとした感じの、まあ、世界観を展開してたんですけども、前回のアルバムのプロデュースはあの元あの初期のヴァンパイアウィークエンドにいたロスタムっていう彼が一緒にやってたんですが、今回はあの、あのテイラー・スウィフトのこの間の、フォークロールとかあのエヴァモーとか一連の作品プロデュースして、あのグラミー賞も一昨年かな取りました、ジャック・アントノフ、彼が今回あのクライロと組んでまして、あ、そう、ジャック・アントノフはあのラナ・デル・レイなんかもやってますね、あとロードとかで、まあ、今回ちょっとまだ全部あの曲聴けてないんですけども、あのシングルでブラウズって曲が出てるんですけども、あの前作は結構アップビートな感じのドリーミーポップも多かったんですが、この曲なんかは非常にこうダウンホームっていうか、すごくこう結構内省的な感じがして、相変わらずそのクライロのつぶやくようなボーカルが非常にいい感じで、これなんかバックコーラスにあの、ロードなんかもそのジャック・アントロフが連れてきたんだかなんだか知りませんけども、入ってて、まさにああいう感じの世界観をこう展開しているっていうことで、まあ、なかなか評価も高いみたいですしね、さっきのメタクリティックスによると84点ですから、かなり高いですが、まあ結構売れるんじゃないかなと思ってます。自分もこれあの注文してるんで、早く来たらすぐも聞いちゃおうと思ってますけども、クライロのスリングが17位初登場。続いて27位に発表してきたのはですね、あのアーティスト名が DGs っていうんですよね、のヘオ・サトン、サトンというのはサテンですね。あのこれヘール、あの SATIN を SATAN にするとヘオ・サトンっつって、これあのハイル・ヒットラーのハイル悪魔みたいな話になっちゃう、やばいな、やばいタイトルだなと思いながら見てたんですけども、そうではなくてヘオ・サトン、サテンに敬礼っていう感じですかね、のタイトルで、これなんだっていうことなんですけど、実はこれあの DGs っていうのはあの、フーファイターズのですね変名でして、まあビージーズのパロディーをやってるっていう、パロディーっていうとあの言い方よくないんですけど、まあ、オマージュ的にですねやってまして、アルバムの A 面がサタデーナイトフィーバー時代のですねビージーズのあの辺のディスコヒットををちょっとロックっぽくアレンジは少し変えてますけども、基本的には忠実にですねカバーしてるという、最初話聞いた時ひっくり返りましたけど、 なんでフーファイがビージーズカバーするんだみたいなね、ちょっとハテナマークがいっぱい飛んだんですけど、結構彼ら真面目にやっていて、でこのアルバムはその A 面がそれで、 B 面はこの間 あのフーファイ自身のアルバムメルセナ・ミッドナイトってアルバムがこれで出ましたけども、トップ10にも入ってましたが、それの曲の、まあ、ライブバージョンが収録されているっていう、まあファンサービスっぽい感じの、レコードなんですけども、なんでこの名を出したかっていうと、実はこれがその、前も6月にちょっと ご紹介しましたレコードストアデイっていうレコードを、特にバイナルレコードをこよなく愛する人たちのためにですね、全世界のレコードストアが一緒になって、レコードを盛り上げようっていう、ね、それに合わせていろんなレーベルだとかその企画側がいろんな昔のアルバムのバイナル LP で出てなかったやつをLP 復刻したりだとかですね、あるいはその新しいリミックスバージョンのレコード出したりとか、いろんなことするんですけども、その企画の一つとして今回フーファイターズが協力して DGs って名義で、こういうアルバムを出してきたと。で今回の7月17日ですかねに今年2回目のレコードストアデーがあって、でこういうふうに、まあ、これも含めて、まあ、結構100枚以上のですね企画版がリリースされたんですけども、で私も実はそのリストの中からいくつかですね 例えばクロスビー・スティルス・ナッシュ・アンド・ヤングの、あの名盤であるデジャヴーのオータネット版、要するにあの別バージョン版 LP みたいなの出たんで、それも買いましたし、あとアリサ・フランクリンのですね、あのフィラデルフィアの1972年かなんかにやってるライブ版、これあの未発表音源ですけども、それのレコードが出たんで、それも買っちゃいましたし、結構 他にも何枚か買ったんですけども、このディージーズのやつはですね、フーファイのこのビージーズカバーはさすがにちょっとベタだなと思って、ちょっと手出さなかったんですけども、なんとその7月17日のレコードストアデーの企画版の中では一番チャートの上の方に入ってきたっていう、結構驚きの結果なんですね。あの意外とこういうのを喜んで買う人って多いのかなって、もっと言うとデイブ・グロールってなんであのビージーズ好きなんだろうみたいなのがよく分かんなかったんですけども、まあ、あのこういうのもたまには面白いと。ちなみに私が買った CSN&Y の、 あのデジャブ・オルタナティブのアルバムは一応あのチャートに入ってきてまして107位に入ってましたということで、それが27位初登場、 DG's ことフーファイターズのヘイオセット、ヘオ・サトンですね。でちょっと下がって46位に入ってきたのは、これ先週 あの予測のところでひょっとしたらトップ10入ってくるかもねって言ってた、あのウィロー、あのウィル・スミスの娘さんなんですけど、ウィローの、まあ、アルバム、Lately I Feel Everything っていうアルバムが入ってきてます。46位初登場、アルバムとしては4作目なんですけども、チャートに入ってくるのは今回初めてと、あのビルボード200で入ってくるのは今回初めてなんですけども、まあ、ウィル・スミスの娘さんなんで、あのヒップホップやってるのかなとか言って思ってたんですけど、実はやってるのがですね、R&B とかヒップホップじゃなくて、なんとポップパンクっていうかエモロック系のサウンド、90年代とかに結構流行った、あのああいう90年代、もう少し後かな、2000年代ぐらい、あのシンプルプランとか、いろいろバンドありましたよね。90年代だとまあグリーンデーなんでしょうけど、そういったスタイルのことをですね、あのそのウィローちゃん、ちゃんって言うと怒られるかもしれないですけど、ウィローがやってると。であの参加ゲストはですね、 Blink-182 っていう、これあのエモパンクバンドですよね、のトラヴィス・パーカーってやつとか、あとあの日本でもすごく人気が当時あったアヴリル・ラヴィーンなんかも、あの実は今回このウィローのアルバムにフィーチャーされてます。で、冒頭 あのアルバム冒頭 1曲目のですね、 Transparent Soul という曲なんかもう一気にかっ飛んでる、そういう感じの曲なんですけども、これはさっきのその Blink-182 の Travis Parker が入ったりとか、あとその Travis とアヴリル・ラヴィーンも一緒に入っている Grow という曲なんかもう聞いたら普通にもう90年代2000年代 あのポップパンクの世界、あの非常にそういう意味じゃ気持ちいいしかっこいいんですよね。でまあ、最近どっちかというとその R&B ヒップホップ系の人がですね、こういうパンク系のサウンドをやるっていうのは、あのこの間ちょっと、なんだろう、マシンガン・キャリーっていう人がそういうアルバムをいきなり出して結構売れてて話題になってますし、最近売り出し中のキッド・ラロイ、彼、来週のチャートの多分1位に来るんじゃないかと思ってるんですけども、なんかもあのどっちかというとヒップホップアプローチなんですけども、やってる音楽はちょっとロックに近いみたいなね、そんなアーティストが結構増えてて、で大体やってるのはまあ白人のアーティストなんですね。マシンガン・ケリーもそうですし、キッド・ラロイもそうですけども、だけどこういうそのアフリカン・アメリカンの正真正銘のあのアーティストはですね、正面からど真ん中のこういうポップパンクをドーンとやるっていうのはね、なかなかあんまりないし、すごくユニークだし、まあ、かっこよければいいんじゃないかっていう、まあ、そういう世界かなと思ってます。非常に気持ちいいです。あの意外とあのよくて驚きましたというのが46位の Willow の Lately I Feel Everything アルバム初登場。そしてその数下の47位に今週初登場してきたのがですね、これも先週の予想でトップ10入ってくんじゃねえかって言ってた、あの、テデスクトラックスバンド。あの、個人的にも非常に大好きなバンドです。あの、日本にももう1、2、3、4、4回ぐらい来日してると思うんですけども、5回かな?あの、フジロックにも昔来たらしいんですけど、その時は見てないんですけど、その、まあ、結構、あの、シニアのロックファンにも非常に人気のある、あの、バンドですけども、まあ、ルーツロック系の、まあ、最近で言うともうキングみたいな感じで、その彼らがあのデレック&ドミノスってエリック・クラプトンが昔いた、あのクリームの少し後にいた、バンドの、これもあの日本の 日本の特に日本のそのロックファン、古いロックファンなんかもみんな大好きな曲、愛しのレイラですね。ジャラジャラジャラジャーンってあのギターのソロが入ってる、あの曲が入ってるあのアルバムをですね、テデスクトラックスバンドがですね全曲ライブで再現演奏したんですね、これをそれをライブ録音したアルバムが今回47年初登場、レイラ・リヴィジテッドLive at Lockin。 Lockin ってのがそのライブベニューのライブ会場の名前らしいんですけども、これがなかなかね、あのいきなりあの愛しのレイラのあのイントのギターソロが入ってくるところから始まるんですけども、なかなかシニアロックファンはですね聞くとね痺れます、もう無条件で。まあテデスクトラックスバンドお好きな方はご存知だと思うんですけども、あのスーズン・テデスキーってあのデレクトラックスのギタリストの奥さん、2人ともギタリストですけどね、ブルースギタリストで2人ともギターうまいんですけども、でまたスーザンのボーカルがもう相変わらずもう火を吹くような感じですごくもうあの迫力があってうまいんですよね。で、まあ、ディレクトラックスもは先ほど言ったようにそのジョン・メイヤーとジャン・フルシャンテと並び称される近代三大ギタリストなんでギターうまい、あのフィンガーピッキングでこうあのガンガンガンガン弾いてくれると。で今回そのアルバムで あれツインギターですから、あのツインギターの相手をしているのがですね、なんとあのフィッシュっていうジャムバンドがあるんですけども、あの90年代 2000年代から2010年代かけて結構人気がある、今でも人気があると思うんですが、あの21世紀のグレートフルテッドって言われてるんですけど、あのそこのギタリストのトレイ・アナスタシオっていうやつがいまして、彼がこのライブに参加して、ディレクトラックスと一緒にギターを弾いてると。でこれあの YouTube に画像なんかもいっぱい今もう上がってますので、あの画像を見ながら楽しむともう楽しさ100倍みたいな、そんな感じでですね、あの多分この会場にいたファンの皆さんも大喜びしたに違いないですし、まあ彼らのファンであればこのアルバムは絶対買わなきゃいけないっていう感じで、私も当然もう予約してまして今来るのを待つばかりという感じですね。でテレストラックスバンド4回来日してる、あのフジロック以外で4回来日してるって言ってますけど、私4回とも全部見に行ってまして、その中でも3回目の来日の時かな、2回目かな、あの2016年春ちょうど桜が舞う武道館で、ライブやってて、でそこでやったのがですね、あのジョー・カッカーの1970年かなのこのライブ版の名盤なんですけども、 Mad Dogs and Englishmen っていうアルバムがあるんですけども、これをこの今回のデレック・アンド・ドミノスの愛しのレイラと同じようにですね全曲ライブ再現したっていうあの企画をやってくれましてですね、まあ、この時もみんなぶっ飛んだんですけどね、まあ、そういったことをですね結構彼らはやるので、彼らのライブを見る機会があったら絶対逃せないなと。でルーツロック系の人が好きな方であればですね、ぜひそれはあの 彼らのライブがあったら逃さずに行ってくださいと。ちなみにあのおまけで私あの2018年にですね、アメリカの会社に勤めてた時にあの本社出張の際に引っ掛けてですねニューヨークに寄って、ニューヨークのビーコン・ティアラーっていう有名な、ライブ会場があるんですけど、そこで彼らがやってたのを見ました。でその日はオールマンナイト、オールマンブラザーズナイトですね、オールマンブラザーズの曲を片っ端からいろいろやってくれて、特にそのエリザベス・リードの追憶って有名なあのちょっと哀愁漂う長い曲があるんですけども、あれなんかもちゃんとやってくれてですね、非常にまあ感動したのを覚えています。ということで47年初登場がテデスクトラックスバンドの Layla Revisited Live at Luckin でした。さて続いて県外初登場のご紹介です。次は49位ですね、49位に初登場 してきたのがですね、イレニアムっていうエレクトロ系の、まあ、DJ ですね、いわゆるイレニアム、本名は ニコラス・D ・ミラーっていうごくごく普通の名前なんですけども、現在30歳、サンフランシスコ出身ということで、彼が今回4作目になるアルバムなんですが、Fallen Embers っていう曲がアルバムが、49に初登場で入ってきました。で彼この前のアルバム2019年に出してる Ascend ってアルバムが、14位に、まあ、入ったのがこれまでの最高 でその時はその、Chainsmokers ですね、あの2010年代に流行った彼らとコラボした Take Away っていう曲シングルが、 ホット役の方は69位止まりだったんですけども、ダンスチャートで、まあ、3位まで上がるっていうことで、まあ、非常にこれでブレイクして、まあ、人気が出たとか知名度が上がったっていうことで、まあ、それに乗って今回、まあ、その次のアルバムということで出してきたんですけども、今回は若干ちょっと地味めの登場の仕方をしています。で、先行シングルで Night Light という曲が、まあ、あって、まあごくごくよく聞くタイプのアンセム系のですね、ダンスポップヒット、ダンスポップシングルなんですが、アニカ・ウェルズっていう女性シンガーの、まあ高らかなそのボーカルが非常に印象的な曲で、でこれnot.com のブログの方に動画貼っときましたけども、なんか曲としてはまあまあなかなかいい曲出してるなって感じなんですけども、これ以外にもこのアルバムからは何曲かダンスチャートの方では結構チャートインをしているみたいなんですけども、まだポップの方にはクロスオーバーなかなかしてないみたいなので、まあ、これからのアーティストなのかなという感じです。今年のグラミー、今年っていうか次回のグラミー賞のダンス部門とかには、まあ、顔を出してくる可能性はあるかもしれないなというふうに思っています。エレニアムの、Fallen Embers 49位初登場で、その次は65位初登場、が ESTG っていう、まあ、名前から多分わかると思うんですけど、ラッパーさんですね。出身がケンタッキー州ルイビルっていう、野球好きな人だったらご存知だと思うんですけど、ルイビルスラッガーっていう会社がありましてですね、メジャーリーグとかで使われてるバットをほぼ河川状態で作ってる会社がある、まあ、そういう町なんですけども、そこ出身 の, ラッパーの ESTG の、これアルバムはまだ正式なフルアルバムは出してなくて、今回もミックステープなんですけど、6本目のミックステープになります。 Bigger Than Life or Deathっていうアルバム、ミックステープ、これが65位に初登場してます。で、彼は今年の頭にですね、Little Baby の曲で、Real As It Gets っていう曲があって、これが34位ぐらいに入ってきてるヒットになったんですけど、そこにまあフィーチャーされたのがまあ初めてってか、一般的に名前が出てきたのは初めてで、まあ、それでちょっとミニブレイクをして、まあ、今回出した、まあ、ミックステープをそれを受けて、まあ、チャートにしてきたということだと思います。ケンタッキー州ルイビルなんですけども、近場のその、テネシー州メンフィスの、ラップシーンの、まあ、一角をなすラッパーのようで、メンフィスのヨーガーリっていう結構有名なラッパーがいるんですけども、彼の、なんていうかパーシーというかグループというかに、まあ、どうも所属してるっていう関係で、その紹介でおそらく今回インテルスコープっていうメジャーレーベルに、契約してこの今度ミックステープ出したということのようです。まあ、ただこのいろいろ経歴とか見てるとですね、かなりそのやばい経験をまあ、やばい相手との経験もあるんですけど、自分もやばいことやってて、例えば薬の密売みたいなことをやってて、それでなんか自宅交流とかされたりとかしてるんですよね。でそれをやってる間暇なんで、ちょっと音楽 やってみようかってんでラップを始めたっていう、そもそもなんかちょっと動機がすごい不純なやつなんですけどただ一方その去年なんか 弟さんかなが結構射殺されたとかですね、自分もなんか銃弾を5発食らって、で一発は目に当たって左目が失明しかけたんだけど、手術でちょっと視力が戻ったみたいな、どういうやつの経歴なんだよっていうふうに思っちゃうんですけども、なかなかあんまりこうなんていうのかな、長生きしそうにない感じの、それこそ、感じなんで、まあ、命だけは大事にしてくださいっていう感じで、できるだけキャリアは長く続けるようにしてほしいなというふうに思うばかりです。 ESTG、Bigger Than Life or Death、まあ、タイトルもそんな感じなんですけども、65位初登場でした。で今週の県外初登場の、7枚目最後は、94位に初登場している、こちらもラッパーなんですけど、さっきの ESTG とかとはだいぶこう趣の違うラッパーでして、そもそも UK のラッパーなんですけども、 KSI っていう、で本名はオラジレイ・オラインカ・ウィリアム・オラトゥンジっていう非常にアフリカ系の名前になってまして、アフリカ系なのはお父さんがナイジェリア人でお母さんがイギリス人らしいんですけどね、のハーフみたいなんですけど、この KSI 実は今UK でかなり人気が盛り上がってまして、今週の UK アルバムチャートの1位初登場はこの KSI のこのアルバムなんですね。 All Over The Place っていうアルバムです。2枚目のアルバムになります。全米では94位初登場で、 彼もともとそのラッパーになる前はですね、YouTube でですね、今でもやってるみたいなんですけど、 YouTuber を YouTube でそのビデオゲームとかをやりながら、こうプレイ画面を見せながらプレイしながらなんかいろいろコメントをするっていうスタイルの、芸人じゃないんですけども、そういう YouTuber いるじゃないですか。あれを2009年くらいから始めていて、で彼の場合はやってるゲームがFIFA のあのサッカービデオゲームシリーズ、こちらを EA スポーツがやってるんですね。こちらがやってるその、ビデオゲームをプレイして、でコメントビデオを YouTube にアップするっていうことをやってたらば、それがなんか非常にバズってですね。でその後そのチャンネルでその何ですか、その Vlog、ブログじゃなくて Vlog みたいなのをアップして、でコメディみたいなことやってみたりとかいろいろして、かなり人気を博してですね、今現在なんかチャンネル登録者数が3400万人らしいです。すごいです。多分それだけでもかなりの稼ぎだと思うんですけども、その彼がラッパーとしても活動を始めたのが、まあ、2016年ぐらいからで、最初は EP をひょろひょろ出してたんですけども、昨年2020年にですね、フルアルバム、初のフルアルバム Dissimulation っていうのを出しました。これが一気に UK 2位初登場、まあ、US も149位まで上がったらしいですけど、の大ヒットになって、でシングルの方も UK の方でトップ10ヒット2曲ぐらい出て大ブレイクをしたと。で、まあアルバム作りは最初のポップスモークじゃないですけども、結構いろんなゲストスター、ゲストヒップホップアーティストをいっぱい呼んで、それらをフィーチャーしてやってるっていうタイプな、スタイルなんですけども、ポップと違うのはですね、ポップのアルバムと違うのは、彼は UK なんで、UK 系のアーティストなんかも結構ね、まんべんなく呼んでやってて、Young Blood っていう、これも UK のラッパーですけどね、しばらく前に UK の方でアルバムが1位になってましたけど、彼らとか、90年代の UK R&B の好きな方はよくご存知の Craig David とかを呼んだりとか、一方でUS 系の Future とか Polo G とか21 Savage とか、そういう連中もちゃんと呼んで、英米バランスを取りながらですね、なかなかこうヒップホップファン受けするアルバムを作ってるということのようです。しかもですね、UK のラッパーなんで、音作りがUS のメインストリームヒップホップみたいにこうやたらトラップってないんですよね。どっちかっていうとこうロックっぽい感じのグルーヴを持ったサウンドを展開していて、なかなかこれがタイトでかっこいいんですが、聞いてると非常になかなか。でふと思ったのがですね、これってなんか前世紀の例えばユレズミックスとかと一緒にやらしたら結構面白いレコードができたんじゃないかなっていうようなことを思ったりとかしたりしたもんです。 したりしてました。結構まだ半分ぐらいしかちょっと聞いてないですけども、もう少しちゃんと聞こうかなというふうに思わせてくれた KSI の All Over The Place、 今週94位初登場でした。はい、ということで、県外100位までの初登場7枚のご紹介も、続けてお送りしました。ここでいつものようにトップ10もう一回おさらいしておきましょう。カウントダウン形式で参ります。10位は8位から2ダウン、ボー・バーナムの Inside the Songs、結構人気根強いんですけども、一部ではグラミー賞の要するに新人部門にもノミネートされるんじゃないかみたいなことが、こうやってビルボードして書いてありましたけども、新人としてコメディアンが、グラミー賞の新人賞部門にノミネートされるっていうのは、1979年のですね、ロビン・ウィリアムスってもう亡くな、この間、ちょっと前に自殺されちゃった、映画俳優もやってた、彼、彼が、ノミネートされた以来だそうですので、42年ぶりということになります。果たしてそうなのか、ボー・バーナム、インサイド・ソングスが10位。9位は先ほどちょっと1位のところでも話をしましたけども、パップスモークの、Shoot for the Stars, Aim for the Moon が県外11位から55周目にして9位に、復帰と、トップ10復帰になってます。ダブルプラチナムディスクになってますね。だから8位は、そのポップスモークのアルバムにもフィーチャーされている、デュア・リパの Future Nostalgia。先週の6位から2ランクダウン。こちら68周目。 7位は、5位から2ダウン、ポロ G の Hall of Fame。 6位は4位からこれも2ダウン、Little Baby and Little Dirk の、The Voice of the Heroes。 それから5位がこれも3位から2ポイントダウン、今日は2ポイントダウンがまあ多いですね。あの頭に2つ2発どんどんと入ってきてるんで、5位は、Morgan Wallen の Dangerous the Double Album ですね。4位は2位から2ダウン、Doja Cat の Planet Her。 それから3位は先週の1位帰り咲きから、2ランクダウンで、9週目のチャートイン、 Olivia Rodrigo の Sour。 それから2位が初登場、ジョン・メイヤーの Sub Rock。 それから1位も初登場で Pop Smoke の Face という順番になっていました。はい、ということでいつもでしたらここでですね、ポッドキャストオンリーコンテンツのですね、History of Billboard 200をお送りする、ところなんですけども、ちょっと今週いろいろ週中、講師ともにちょっと多忙極めてましてですね、なかなかこのポッドキャストを用意する時間が取れなくて、とうとう今日土曜日に、ギリギリでちょっとこうやって録音してるような状況でですね、ちょっとネタの方をちょっと仕込む時間がなかったんで、残念ながら今週はですね、History of Billboard 200、お休みということで次回に、交互期待ということにさせていただきたいんですが、Note.com のブログの方にも書きました別の記録のご紹介というのをしたいと思います。Hot 100 の方の記録の話です。今週の100の方はですね、BTS がですね、BTS は先週まで、Butter ってあれの曲がですね、7週間1位を独走してたんですけども、先週その Butter を自分自身、BTS 自身の Permission to Dance っていう曲で、1位から蹴落として Permission to Dance が1位になった初登場でですね、ということでですね、自分で自分の1位曲を蹴落としたっていうことで言うと、これが史上14組目のアーティストなんですね。で、結構いっぱいいるんですけども、まあ、割と最近の、グループは多いんですが、古い順では、一番古いのは1964年のビートルズですね。それからぐーっとこう、下ってきて2000年代に入ってきて、ボイス・トゥ・メン、それからパフ・ダディ、ジャ・ルール、ネリー、アウトキャスト、アッシャー、T.I., ブラック・アイド・ピース、テイラー・スウィフト、The Weeknd、Justin Bieber and Drake ということで、この13アーティストがこれまでそういうことを実際やってて、今回の BTS が14組目ということなんですが、実はその後がありまして、それが先週の話なんですが、今週なんとその Permission to Dance を1回7位に落ちていたバラがまた1位に再上昇して蹴落とすっていう、極めてこう珍しい現象が起きていて、まあ自分の曲で自分の曲を2回1位から蹴落とすっていう、そういう記録を達成しちゃったんですね、今週 BTS は。で、これはですね、過去に一組だけそれを同じようなことっていうか同じことをやってるアーティストがいて、それがビートルズなんですね、1964年ので、1964年にビートルズがやってるのはですね、今回はBTS はバターをPermission to Dance を蹴落として、その Permission to Dance をバターがもう一回蹴落としたということで3曲連続なんですけど、同じ3曲連続でもビートルズがちょっと若干やはり格上でしてですね、彼らは3曲違う曲で、それぞれ自分の曲を1位から蹴落としています。一番最初に1位だったのは I Wanna Hold Your Hand、 放題は抱きしめたいってやつですけども、これが1位になったんですが、これがですね、確か7週1位でしたかね、1964年。ちょっと今クイックリーに調べてますが、そして7週1位で、それを、2曲目の She Loves You、 これが蹴落として1位になって、これが2週1位で、それをさらにまた、Can't Buy Me Love が、1位から She Loves You を蹴落として1位になり、これは5週間、都合14週間1位を独占しちゃったという記録があって、これがその同じ3曲連続自分の曲で1位っていう記録では、今回の BTS 以外には過去にはビートルズだけという、まあある意味歴史的な記録を作っちゃったわけですね、また BTS が。 この勢いっていうのはなんかもう本当なんかすごもうただひたすらすごいなというしかないんですけども、実はこのビートルズとそれから BTS の間に正確にというかその3曲連続ではないんだけどもそれに近い記録を、ほぼ達成しそうになったあのアーティストがですね2組ありまして、その一つがですね一番直近で言うとドレイクですね。ドレイクが2018年にですねまず God's Plan っていう流行ったやつ11週1位ってやつですけどもこれが1位になってそれを自分の Nice for What っていう曲で蹴落としたでそれが1位になって4週1位になりましたとでここでまた別の曲で1位になってたりすると、今回の記録と並ぶんですけども実はその後これはこれでまたすごい記録だなと思うのは、5、6、7、8週間ですね別の曲が入れ替わり立ち替わり、まあ、自分の曲も含めてですね1位になってるんですね。さっきの2曲目の Nice for What っていう曲が 4週1位の後は2週 Childish Gambino の This is America が1位になってそれを Drake の Nice for What がもう1回蹴落として1位になってですねで2週1位だったんですけどまた落ちてその間に Post Malone の Psycho が1位になってでもそれをもう1回 Drake の Nice for What が1位で蹴落としてでまた落ちて今度は Extentation の Sad が1位になってさらに Cardi B Bad Bunny and J Balvin の I Like It が1位になってもうこれでドレイクはしばらく1位ないなと思っていたらなんと、その次の週に前の Nice for What が要するに都合1、2、3、4回目の1位を記録してるんですよね。でその Nice for What が 1週だけ1位になったやつを今度は自分の別の In My Feelings 曲で、ドレイクが蹴落としてましてこれがその後10週間1位になったというだからこの何ですかね2018年の2月の第1週から、2018年の9月の最終まあ最終週じゃない9月の22日の週9月の第4週まで、これが週数にして、何週間ですかね42の、34週間ですか34週間のうちドレイクが1位だった週がドレイクが1位でなかった週ってのがチャイルディッシュ・ガンビーノの2週とポスト・マロンの1週とエクステンタッションの1週とカーディ・ビーの1週都合4週だけなので30週34週中30週1位になったとその間、3曲の1位が入れ替わったということで連続ではないんだけどもまあそれに近いというか場合によっては考えによってはそれよりすごい記録なのかもしれませんけどもそういった記録をドレイクが2018年に、まあ、達成というかやってます、まあ、これはこれですごいなって感じなんですけどももう一組のアーティストっていうのは、これはね、あれですねアッシャーですねアッシャーがですねこれはね、2004年ですかに、3曲の1位を続けてるんですけど惜しいこれ惜しい途中に1週だけ、別のアーティストが1位が挟まっちゃってるんですよね順番にいきますと2004年の2月の28日の週から、12週間Usher featuring Ludacris and Lil Jon の Yeah これが12週1位を続けてその Yeah を蹴落としたのが Usher の Burn だったんですね2004年の5月の22日の週からこれがまた7週間1位になってでこの後に別のアッシャーの曲が1位になってたりとかあるいはそのイエーが戻って1位になったりすると今回と並ぶんですけどもそうじゃなくて7月の第2週に、バーンが7週1位を続けた後に1週間だけ、当時アメリカンアイドルで、これグランプリでしたか準グランプリでしたか忘れましたけどもファンタジアがI Believe っていう曲で、これ1位になってるんです。1位初登場。この1週だけなんです。で、この1週の後にはまたすぐ、アッシャーの Burn が戻ってるんですね、1位に。で、通算8週目を記録して、その Burn を、アッシャー自身の Confession Part 2で蹴落としてるんですね。これが2週間1位になってると。いうことなんで、これファンタジアがこうアメリカンアイドルで人気が出てなければですね、多分、3曲連続が達成されてたんじゃないかというふうに思います、ビートルズの記録に近い記録が出来上がったんじゃないかと思いますが 残念ながらファンテージアにそれを阻まれたということなんで、やっぱり3曲連続自分の曲で1位を続けたっていうのは、ビートルズと BTS だけという今回記録ができましたというお知らせでした。はい、ということで今週、7月31日付のビルボード200をお届けしました、DJ ブンジーの、全米アルバムチャート事情いかがだったでしょうか。今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。最後に、いつもの、来週の1位予想、今度の集計対象期間は7月23日から29日この間の木曜日までだったんですけども、この週の1位のポップスモークがですね、ポイント数低いんで88,000ポイント、これが多分半分ぐらいには減っちゃうので、おそらく多分ドーンと落ちるでしょ。で、まあ2位のジョン・メイヤーも多分ちょっと落ちますよね。で、3位のオリビア・ジュリゴは77,000ポイントだったんで、これも少し落ちて7万ポイントぐらいとなると、8万9万ポイント以上稼げるアルバムが出てくれば多分余裕で1位になるんじゃないかと思うんですけども、リリーススケジュールを睨むとですね、これぐらいのポイントを叩き出しそうなのがですね、ちょっとさっき名前が出てきました、キッド・ラロイですね。白人の彼は17歳みたいですけど、マイリー・サイラスと一緒に歌った Without You っていう曲がトップ10、8位の大ヒットになってですね、去年、今年か、今でもロックソングチャートではずっと1位を続けている曲なんですけども、で先週は新曲 Stay がですね、これジャスティン・ビーバーと組んだやつですけども、これが3位初登場とかですね、結構今勢いのある若手アーティストですね、ヒップホップ系のアーティストなんですけど、どっちかというとオルタナティブロック的なアプローチで、楽曲を作ってるそんなアーティスト、彼の初フルアルバムが出ますので、彼あたりが来るんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってます。多分10万ポイントぐらいいくんじゃないかというふうに踏んでますけども、でそれ以外だとトップ10に来そうなのはリオン・ブリッジス、僕も私も 大変好きなシンガーですけども、彼の新譜が出ますので、彼の新譜あたりがひょろっと入ってくるんじゃないかなというふうに思っています。今週は、History of Billboard 200をお届けできませんでしたけども、来週必ず面白いネタをちょっと仕込んでですね、お届けしたいと思ってますので、またお楽しみください。それでは今日、今週も、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。また来週よろしくお願いします。さよなら。